Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは人生の天気の兆しです。お天気の天ではなくって転ずるきっかけと書いて天気の兆しです。3月も半ばに入りました。まだ朝晩と少し冷えますが、日差しの中には確かに春を感じますね。二十四節気の中でも今は桃の花初めて咲くという美しい時期にあたります。桃の花が可愛いですね。私もこちらに向かう時には御所にちょうど今ピンク白の花がいっぱいに咲いてるんですね。なんか遠くから見るとまるで枝に美味しそうなお菓子がたくさんついてるような感じなんです。自然というのは本当に正直だなと思うんです。どんなに寒い冬があっても必ず花を咲かせる準備をしていると。では人間だとどうでしょうね。ある方は生活が必死で花どころではないという方もいるでしょう。もう花粉症がきつくて花って嫌いよっていう方もおられると思います。家の中が火の車状態なのに花なんてそんな干渉する気持ちは持てないわっていう気持ちももう痛く伝わります。しかし人はパンのみにて生きるにあらずという教えがあるように、生活のためにはただ食事をすることだけ、病気を避けることだけ、病気になったら治す薬があればいいんでしょうか。それだけでは人間は生きていけないんですね。それは心に余裕を持てるかっていうことなんです。桃の木はただ黙ってその時を待って咲いています。その時期を待つということはお金では買えない尊いことなんです。改めてなんで白やピンクの花を咲かせるんでしょうか。花の色は不思議です。さて今日はそんな桃の花を見ながらふと漢字を見直していきたいなと思います。皆さん、桃という字を想像してください。よく見ると左は木偏、そして蝶という字を書きます。蝶という字、普段はあまり意識しませんよね。何兆円などお金の単価として聞くことは多いかもしれません。本来この字は兆しという意味を持っているんです。つまり何かが起こる前のサインという意味なんです。桃の木というのは春の兆しを知らせる木、その意味が漢字の中に込められているんですね。実はこの兆しという字にはとっても古い歴史があるんですよ。3000年以上前、中国の古代の人々は大切なことを決めるときに占いをしていました。どうやって占ったかというと、亀の甲羅を見ていたそうです。そのひび割れの線を見ながらこうだああだと推測していた。それを兆し、予兆という意味になったんです。そう考えると桃という字はとっても意味深いですね。さらに桃の実は不老長寿の薬とも考えられてきました。桃の実と今私たちが楽しむこの桃の花は自然と観賞用に変えられたものなんですね。だから観賞用として見る桃の実は食事にはあまりふさわしくないそうです。それはもう分けてるそうなんですね。さて桃は桃でも 桃から力が出てくるという日本の物語があります。そう、桃太郎です。桃から生まれた桃太郎が鬼を退治します。桃にはやはり力があるという昔ながらの信仰から生まれたお話だと想像します。昔の人は自然の中にある力をとっても大切にしてたんですね。そして漢字の中にいろんな意味を込めて漢字を作られたみたいです。長という字、いろんな漢字の中に使われてるんですよ。飛ぶという字を皆さん想像してください。ジャンプをするには足の力がいりますよね。だから左は足辺、そして右が兆し、飛躍の飛です。飛ぶという字にはもう本当に弾けるようなエネルギーが必要となります。また挑戦するという字、挑むと書きますね。挑戦するという時もエネルギーがあります。失敗するかもしれない、それでも何かを感じながら一歩踏み出す、その力を表すのが兆しなんです。実は後ろ向きのことにもこの字は使われているんですよ。逃げるという字です。逃げるというとなんかこう弱い人に感じますけれども、逃げることにも力がいるんですよ。窮屈な世界から逃げる、嫌なこと、嫌な人から逃げる。その時に私自身がただ逃げて終わるんではなくって、何を私は避けているの、何がしんどいの、そうした逃げる気持ちに向き合うということも実は大切なんですね。なぜなら自分の心と体力の限界を感じてるからなんです。だからこそ逃げる自分と向き合うことは必要なんですね。昔の人はちゃんと知っていた。人が動く時には力がいるということを。ですから兆しという字にはいろんな力を表す字となりました。しかしここで皆さんと考えたいのは、自力で力を出すということではないんです。不思議な働きをいただくということです。それが兆候、予感、兆しなんです。昔の人は風の音、感触、風景を見ながら何かの兆しを感じていました。今その兆しを自然から感じ取ることが少なくなったようです。つい調べるとなるともうスマホを見てしまいます。忙しさに追われてしまいます。情報だけに流されそうになりますよね。そのことによってやはり人間はね、欲望が生まれるんです。人と争う気持ちにもなってしまうんです。自然からなぜいただくかというと、争うこともない、欲望が生まれることもそうはありません。最近私疲れてるかな、なんだか無理してるかな、自然と触れながら今の自分に向き合う時間、そしてふと空を見上げながら、今あることには何かに通じてるかもしれないな、人生の兆しとして受け止められるのかなんです。仏教には縁という言葉があります。すべての出来事は偶然なのではなくって、ご縁によって起こるとお釈迦様は教えてくれました。それは私たちの人生にはたくさんの兆しがあるんです。その兆しは大きな音を立てて現れるわけではないんですよ。桃の花のように静かにそっと咲く。そっと気づいていく。これも大切なんです。私の友人のことを少しお話しさせていただきます。友人は50歳まで仕事をしながらお母様の介護をずっととしてきました。自分のことは置いといて、生活のこと、親を優先にして生きてきたんです。そんなお母さんが今年お浄土に帰られました。 私は通夜葬儀のお参りに行かせていただきました。その時に友人にふと時間ができたんだな、これから自分の時間を生きる兆しがなんか見えたようでした。私は友人に中院が終わったら自分の人生を考えないと提案してみたんです。すると彼女は小さな声で、年齢的に遅いかもしれないけど伴侶と共に生活してみたい、何でもないことだけど一緒に商店街を買い物したり公園を散歩してみたい、そう言いました。私はうんうん動こうよと伝えたんです。でも出会いがないと言います。でも今きっかけ作りをしてくれてる方がいるんですよ。例えば私の寺仲間は寺婚、まあ、お寺の中でお見合いをしていただいていろんなイベントをしてくれてるんですが、お坊さんも多いです。しかし一般の方もお世話させていただいてるんです。一般の男性、一般の女性もおられます。その中にお寺さんとのご縁も持ってほしいっていうのもあるんですね。いつでも、この番組にメールください。そしてプロのお宮の紹介所もあります。そういう意味では誰かに頼るっていうこといいですよね。私は改めて友人の人生の兆しをなんだか考えさせられました。あなた様にも新しい兆しがもうそこに訪れていきますよ。これから何が始まるか、そんな希望を胸にこの春を歩んでいきましょう。今日は人生の転機の兆しについてお聞きいただきました。